この三条の教えを見るときに、実は随分時間が経ってまして、最後が11月29日以来ということになります。それで7章の初めからちょっと振り返りながら、ちょっと繰り返しの部分が多くなると思いますけれども、まとめて考えてみたいというふうに思っております。ですので、1節から12節まで全部を共に、今日見ると時間長くなってしまいますが、ダブルかと思いますけれども、ぜひまた一つ一つ見てまいりたいと思っております。さて、この7章の1節から12節をですね、見るときに大体3つぐらいに分けていきたいかなというふうに思います。一つは1節から7節までを見ていきます。まあ、もっと細かくいくと6節でいいと思うんですが、そしてさらに8節から1節から5節まで、そして6節から祈りについてで、11節、そして12節をちょっと特別のまとめという形で見れたらいいかなというふうに思っております。で、特にこの裁いてはいけませんというこのことについて、私自身の悔い改めも含めまして、見ていきたいなというふうに思っております。特にこの主が非難されておられます、この裁いてはいけません、この命令はですね、マタイだけではなくて、この福音書の記者がルカにもそのことが記されています。で、福音書の記者がこの裁くということについてこれほどこう取り上げているということは、逆の言い方をしますと、初代教会においてもこの裁くという問題が教会の中において大きな問題としていつも出ていたというふうに言うことができると思うんです。で、その意味ではこの裁くという問題は初代教会から人間の歴史の中で、教会の歴史の中でいつも教会の中にあった課題として大きな影響を与えていたということができます。そして教会は裁き合うことによって分裂をしていく、または裁かれた者がまた交わりから離れてしまいまして、教会のこのある意味で犠牲になっていくということも起こりうる。そんな教会のいろんな問題のごたごたの原因の大きな一つとしてこの裁くという問題があったように思われますね。でないとこの裁くという問題がマタイやルカに結構詳しく載っている、いや載せなければならなかったという点が納得できないのであります。で、この主が非難しておられるこの裁いてはならないということは、もっと別の言い方をすると、私こういう言い方でもいいのかなと思うんですが、冷たく批判的な荒探しの精神をやめなさい、持ってはいけないというふうに言っているんじゃないかな。で、この冷たく批判的な荒探しの精神って何かというと、ある意味根本的な問題ではない、その根本的な重要な問題ではないことで、他人の足らなさや、または他人のその過ちって言ってんでしょうか、根本的でないことですけれども、過ちをあげつらって攻撃する、そういう精神のこと、これを指していると言えるんじゃないかなというふうに思います。それは後先考えずに、意外とこの裁くということの中には、性急な判断を下す習慣、 または隣人の隣人の間違いや弱さをあげつらって言いふらす、こういったことを裁くというふうに聖書で言っているところだろうと思います。で、これを主は禁じておられるわけです。で、この言葉、パリサイ人たちの中によく見られた姿だったわけであります。パリサイ人の時代には、このような傾向が見られたんですが、パリサイ人のいた時代だけ、地域だけではなくて、これは日本においても世界中において、教会が取り組まなければならない、いや、問題を引き起こ、教会に問題を引き起こしていた事柄だということを歴史の中でもよく見ます。ですから、これはマタイやルカだけではなくて、ヨハネの福音書にも7章にこういうふうにイエス様が言っている言葉を出しています。7章24節でこういうふうに言っていますね。上辺によって人を裁かないで正しい裁きをしなさいというふうに命じています。ですからマタイもルカも、そしてまたヨハネも、そのようにこの裁くということ、その裁きには上辺によって人を裁くということと、また正しい裁きをしていないという裁き。だから逆を言えば、本当に根本的な問題でそれを取り上げなきゃならないこともあるということです。正しい裁きもあるということも同時に言っています。しかし、イエス様がパリサイ人をこう、批判した時の典型的な言葉の中に、実はルカの福音書の16章をちょっと開いてください。ルカの福音書の16章に、こういうことがあります。ルカの16章の15節でこう言っております。イエスは彼らに言われた。あなた方は人の前で自分を正しいとするものです。しかし神はあなた方の心をご存知です。人間の間で崇められるものは神の前で憎まれ嫌われますと言っています。このイエス様が見つめていたパリサイ人たちの本心は、自分で自分を人の前で正しいとする。で、自分の正しさを主張するためにはいろんな方法がありますよね。確かに自分の正しさを正しいということを証明するために神様のお言葉を使って正しく自分を客観的に見て、ほら正しいですよという方法もあれば、どうですか、相手を批判することによって自分の正しさを言う、それが人前でって言ってることですよね。だから人前で自分はいいものだっていうことを見せるために他の人を裁くという事柄がパリサイ人たちの中でよくあったようで、で、このことは私たちにもよく起こってくることです。ですから主がここで強く心がけているのは人を批判することです。自分を正しいと人前に見せるために人を批判する。で、このことはこの後で18章でパリサイ人たちのその自分を人前でよくするだけではなくて、よく見せるだけではなくて、でもっとパリサイ人はずうずうしくって言ったらいいんでしょうかね。いや、もっとも恐れげもなくと言ったらいいんでしょうか。18章で、このパリサイ人が、この主税人と一緒に、祈るために神殿に上がったという、ね、登っていったという、礼拝したという記事がございます。で、その中で、パリサイ人は11節で神様の前に出てるんですよ。神様の前に出て18章の11節で心の中でこういうわけです。神よ、私は他の人々のようにゆするもの、不正なもの、会員するものではなく、ことにこの主税人のようでないことを感謝しますと、こともあろうに神様に向かって言ったのであります。これがはっきりとした過ちであるのは、パリサイ人が心の中で 他人を裁き批判する思いがあった。そして比較して自分の正しさを言うために主税人を取り上げて、あの人よりも私は神様の前にも正しいんだよと主張して、主税人はダメなんだよとこう裁く心があったということですよね。で、この神様の前にもしたということのずうずしさというか、神を恐れないということは、これは非常に大きな問題だろう。で、私たちは先ほど16章では人前でって言っていますが、ここではさらに進んで18章では神の前に出てそのように言っている。この三条の説教の中でイエス様は私たちに問いかけ、そして迫ります。私たちはそれを無視して、それによって主がここで警告しているような、あなた方が裁く通りにあなた方も裁かれ、あなた方が測る通りあなた方も測られるのですといった、このイエス様のこの警告って言ったらいいでしょうか、これを私たちはきちんと受け止めなければならない時に来てるかなというふうに思います。で、このあなた方が測る通りにあなた方も測られるのですというこのことがどういうことを指しているのか、また後に見ていくんですが、この一節から五節でなぜ裁いてはならないかという理由をここで挙げていますね。ここでも主のこれらの言葉をこう見るときに、私たちは自分の罪深さを悟らされ、罪というものの醜さも見せつけられるわけであります。自分、主が挙げている裁いてはならない理由の第一は何かと言いますと、裁かれないためだと言っています。二節で、あなた方が裁く通りにあなた方も裁かれ、あなた方が測る通りにあなた方も測られるからですと、その理由を挙げています。人を裁くな、それはあなた自身が裁かれないためですよって言うんです。そのもっとこれは自業自得だよっていう意味とはちょっと違いまして、この正確な意味は、ある人々はこう言います。いつも他人に批判的で人の荒探しばかりしている人は、決まって自分にも批判を招き寄せることになりますよ。人に裁かれたくないならあなたも裁いちゃいけませんよ、というふうな、自分が言ったことはやったことは自分に返ってくる的な意味で私たちは捉えがちですけれども、この聖書の箇所はそれだけを、それだけに解釈してはならないところであります。マタイによる福音書7章全体を見てみますとね、これは7章、この聖書そのものなんですけれども、聖書そのものがまず第一に忘れてはならないことは、クリスチャンに語られてるってことなんです。ね、ノンクリスチャンに裁いてはいけませんよ、裁かれないためですよって言ってんじゃなくて、このマタイの福音書のこの、まあマタイの福音書そのもの自体がクリスチャンに語られているっていうことですから、この裁いてはいけません、裁かれないためですって言っているのは、これはクリスチャンに対して言っているんだということを止めておか、心に留めておかなければなりませんね。ですから私たちは神様の裁きの前にこの立っているんだよということを、立たされるんだよということを、この教えるためにここには語られているということです。ですからこの聖句は、これは日本語では出ていないんですが、人を裁くな、自分が裁かれないためですというこの間に、神によって裁かれないためですというふうに付け加える聖書翻訳者もいます。で、この方が理解しやすいかなというふうに思います。ただね、 私たちはクリチャンだから、完全にその滅びという裁きの枠からは外れてますよね。滅びることはありません。そういう意味で、私たちはもし、完全にもう神様に許されてるから何してもいいんです。裁かれないんです。ということを神様の、滅びからの救いに対して、私たちは救われていると言っていることを何をやっても神様の前に許されるから、だから裁かれないんだというふうに理解しているとしたらば、それは間違いですよね。明らかにクリスチャンに向かって裁くな、裁かれないためですと言うんですから、ですから裁かれるという神様の前に私たちはいつも立つものとされているんだということを忘れてはならないということです。この事実を忘れてはいけません。つまりこの聖書のお言葉は未信者に語られているんじゃなくて、私たち信者に語られているという事実を思い起こさなければなりません。そうするとある面において人を裁く人はやはり裁きに服すると言っていることになります。これは滅びるという裁きのことを言っているんじゃないということを、また同時にこれは理解しておかなければ。じゃあここで言う裁かれるってどういうことなのか、でそのことを前回はあまり詳しく話さなかったので考えてみたいと思います。でこの裁きということについていくつか整理しておきたいと思います。その一つとして、この福音的キリスト者をクリスチャンであるということを自認している私たちの中には、実はこの裁いてはいけない、裁かれないためですというこのメッセージがなぜ今重要なのかというと、神への恐れという点において意外と福音派のクリスチャンってない場合が多い。自分は神の前に今立って、そして全てのことが神様の前に明らかにされていく、そしてそのされていることを明らかにされて、その行いに応じて神様によって評価される、判決が下るということを、この無視してっていうんですか、小さなことのように考えてしまう。そして主への恐れとか経験信仰深いといった考え方自体が、この私たちの間で比較的軽く見られてしまう。そういう点が出てきているんじゃないかな。私たちはその原因の一因としては、裁きについての聖書の教えをやはり悟っていないところにあるだろうと思います。信仰のみによる義人というこの教理、主張にのみこう目を留めて偏っているために、実にしばしば私たちはその信仰の生活の一部である神によって見られている、神によって評価されていくっていう、その裁きの面を私たちは軽んじてしまうという傾向が、福音派のクリスチャンであればあるほど意外と多いのではないかなっていう点を私は危惧するところであります。ですから聖書が言っているように、救いによって、イエス・キリストの十字架の贖いを信じて救われている。もう滅びることはないということは確かな点です。でももう一方、ね、この三条の水訓で言われているように、私たちは神の前に立つんだっていうこと。そして自分の行いが、この地上での行いが明らかに、つぶやかに、示されて、そして評価を受けるという、その点を過小評価してしまうという、偏りがあるのではないかなという点危惧いたします。そこでこの裁きについての、ここの滅びる滅びないの裁きについてではなくて、ここで言っている裁きについて私たちは理解することが大切だと思いますね。ですからこのクリチャンの裁きとは、確かに先ほどから言っていますが、最終的な永遠の裁きではありません。それを私たちが神の子として、また神の子であるがゆえに服することのない裁きというふうに理解します。 このことは、理解した上で、ここで言っているクリチャに対する、その裁かれないためですという裁きがあるんだよということは、マタイによる福音書だけではなくて、実は、私たちは、主の晩餐をいたします。その主の晩餐の命令の中にも、実は、それに、類したことが言われていますよね。コリント第一の手紙でちょっと11章を見てください。パウロは、主の晩餐の中で、私たちに命じているわけですが、その主の晩餐の中で、とても重要なことを私たちに教えているわけであります。11章、の27節からちょっと、26、27ですか。はい。からお読みします。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに、主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。従ってもしふさわしくないままでパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから、一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ、杯を飲みなさい。身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになります。そのために、あなた方の中に弱い者や病人が多くなり、死んだ者が大勢います。しかし、もし私たちが自分を裁くなら、裁かれることはありません。しかし私たちが裁かれるのは主によって懲らしめられるのであって、それは私たちがこの世と共に罪に定められることのないためです。で、これは主の晩餐の時にこれを唱えるわけです。ということは主の晩餐をやるたびにね、私たちは神の前に出るんだよっていうことを意識させられるわけですよね。そして確かに私たちはこの滅びるということはありません。しかし言っています、32節、しかしあなた方が裁かれるのは主によって懲らしめられるのであってというふうに言っています。だから主が私たちを懲らしめて、私たちにその罪だ、過ち、その生活を明らかに示すために、私たちが成長するためにって言ったらいいでしょうかね。もっと積極的にキリスト者として成長するために、主は私たちを懲らしめとしての裁きがあるんだよということを覚えなさいというのが主の晩餐のまた一つの説明でもあるわけです。ですから主の晩餐というのは確かに記念として私たちは救われているということを覚えること、キリストの贖いによって救われた、キリストの尊い犠牲のゆえだというその恵みを覚えることと同時に、私たちは主の前にやはりこの懲らしめを受けることがないようにという、そのことももう一度こう思い返す、確認をする、自分の生き方を問い直すという、そういう意味もこの主の晩餐にはあるとパウロは言っているのではないでしょうか。これは極めて重大な発言です、言葉ですね。この聖句は私たちが罪を犯したり悪い生活をしたりすれば、神の処罰、懲らしみを受けることがあり、神はそういうふうにして自分の子供たちをこの導こうとされているということは明らかだよというふうに言うわけであります。それは他の聖書の箇所にもありますが、主は愛する者を訓練してくださるというふうに言っています。もし訓練されないとするならば、それは死生児なんだというふうにヤコブの手紙にも語られています。さあ、もう一つ、三つ目に聖書が教えている裁きについて、もう一つそういう意味での裁きがあるということと、もう一つその裁きとはどういうことかということについては、もう一つ理解しておかなければならないのは、マタイの7章に戻りますが、このしばしば報いの裁きと呼ばれる裁きがあると言われます。死後神様の神の民の裁きがあるということは実にはっきりしていることであります。 例えばローマ人への手紙の中でそのクリスチャンのために報いの裁きというのがあるということは、ローマ人への手紙の14章の10節でこういうふうに言われています。14章の10節、それなのになぜあなたは自分の兄弟を裁くのですか、また自分の兄弟を侮るのですか。私たちは皆神の裁きの座に立つようになるのです。次のように書かれているからです。主は言われる、私は生きている、すべての膝は私の前にひざまずき、すべての人は神を褒めたたえる。こういうわけですから、私たちはおのおの自分のことを神の御前に申し開きをすることになります。これはまさに神様の前に出る、裁きを受ける、裁きの前に自分の身を晒すということになります。ですから一定のこの日を、この当時ありましたが、一定の日を守るとか、一定の食べ物を食べるとかといった問題に関して、他人や他人のしもべを裁いてはならないというふうに、ここのローマ人への手紙の中では言われている、流れの中で言われています。で、マタイによる福音書の中のその裁いてはならないというクリスチャンたちの問題は、まさにそういったある一定の日を特別に守らなきゃいけないとか、あれを食べちゃいけないだとかという、その規定によって食べるものを裁くとかね、批判するという事柄があったんでしょうね、教会の中で。ローマ人の手紙を見ますと、初代教会の中にあった課題でもあるようである。私たちはですから、誰でもやがて自分の自身の裁きを負わなければならない、神に対して責任を負っているものだということ、そのことを私たちに教えているのが、この裁いてはいけません、裁かれないためです。あなた方が裁く通りにあなた方も裁かれ、あなた方が測る通りにあなた方も測られるからです、という言葉につながるのではないでしょうか。キリスト者が人を裁いてはならない理由は、私たち自身が主によって裁かれないためです。私たちは主の御姿を目の当たりに拝する時が来ます。主にお会いします。その時この裁きが行われるというのであります。ですから私たちは本当にこの死後、神の民としての裁きがある、そしてそこに報いの違いがあるということも私たちは覚えなければならないところであります。それが二つ目の裁かな、裁いてはならない理由の二つ目であります。じゃあ私たちは、じゃあ裁かれない生き方をするとはどういうふうに心がけていかなければならないのでしょうか。もし人を裁くような生き方をしているならば、その人のを裁いている通りに、この私たちも裁かれるということは確かだと。じゃあ私たちは実は裁くつもりはなくても裁いちゃうっていう罪のね、性質の結果出てきてしまう。じゃあそこから免れるためにはどうしたらいいんだろうか。私たちは信仰によって義とされています。そして救いの確信を得ています。そして天国に入れていただけるということを信じて知っております。けれどもなお、この裁きをこの地上で、またこの地上の生活が終わった後で、私たちは神の評価を受ける、そのことを覚えなければならない。これは確かに聖書の明白な教えです。三条の説教でのこの裁きについての教えは決して軽くはありません。主のお言葉にきちんと言われていることです。ですから裁いてはいけません、裁かれないためですという言葉を私たちは聞き流すことはできません。 そうするならば、私たちはどうしたら良いのでしょうか。まず知っておかなければならないことは、否定的な面からいきますと、ここに2節にありますように、あなた方も裁かれ、あなた方が測る通りにあなた方も測られるからですと言っています。先ほどのローマ人への手紙の2章ではこういうふうにも言っております。だから、すべて人を裁くしてよ、あなたは弁解の余地がない、あなたは人を、他人を裁くことによって自分自身を罪に定めている、裁くあなたも同じことを行っているからであると言っています。それは他人を裁くことによって自分は何が正しいかを知っているということを実は主張していることになります。他人を裁くということは、私は正しい基準を持っている、知っていますというふうに言っていることになります。だって正しいか正しくないかっていうのは、何か基準がなければ私たちは、あなたは正しいことをしている、間違ってるっていうふうには判断できないはずです。ですから裁くという行為の中には、私は正しい判断を知っているし基準を持っていますよと言っていることになるわけです。で、そこでもし自分自身がこの正しいその基準を本当の意味で知っているとするならば、どうでしょう。自分に向くはずであります。自分はその自分の持っている基準にちゃんと従っているかどうか。本来ならばですよ、正しい基準を知っているというならば、まず自分を、その自分の知っているという、持っているという基準で自分をまず見るべきでしょう。いや、見なければそれは正しく知っているということにはならないのであります。ですから私たちは、その人を裁いてしまうといったときに、まず次に考えなきゃいけないのは、本当に私は正しい基準を持っているんだろうかということを自分自身に問うてみるということです。で、自分には正しいっていうその基準を持っているかどうかを問うたときに、あ、自分にはないっていうこと、そのことをきちんと見つめる。もし持っているとするならば、その持っている基準で自分を測ってみるはずであります。自分を測らない基準はない基準なんです。それをもう基準じゃなくて、ただ単にその自分の好みになってしまいます。で、好みで裁くならば、人を裁くならば、他の人もあなたを好みによって裁くことになります。でもそれは裁きにならないですよね。ですから自分も、このが正しい、何が正しいかということを知っているということを本当に証明できるかどうかです。私たちの知っている正しいということを自分で行っていないならば、自分で自分を罪に定めたことになります。そして次にですね、主イエス様が示してくださった裁いてはならないという、その理由、最後の理由として3節から5節までにそれがありますね。で、この3節から5節の中で言っていることの中に、ここでは私たちに裁く能力がないということを教えています。私たちはこの3節から5節で、自分は知っているというならば自分で自分をきちんと判断する、それができないというならば、それはもう自分には裁く力がない、正しい判断を持っていないということを言っていることになります。そこで私たちは、適切な裁きができないならば決して裁こうとすべきではないということを、その教える。ですから私たちが、自分には自分で自分をきちんと見つめ裁くことができないならば、自分は その裁く基準を持っていない、その資格はない。だから私は裁けないんだ。ということを知るべきなんでしょうね。私たちはその過程をすっ飛ばして人を裁いてしまう。ということを忠告していくわけであります。私たちは人を裁く資格など全然ない。そういう精神の持ち主ではないと私たちは主が言っておられることを覚えなければなりません。私たちはそのことを忘れてはならないですね。ただそれだけのことを言っているのではなくて、さらにまずイエス様が指摘していらっしゃるのは、私たちは全然、むしろもっと積極的に義と真の裁きに関心を持っていない。いや、その真の義と裁きということについて、私たちは考えているようでいて、実は全然考えていないんだ。なぜならば、どういうことかと言いますとね、私たちが本当に真の義と真の裁きに関心があるならば、その人はまず自分自身に矛先を向けるはずだからです。そうせざるを得ないはずである。だから自分に優しく甘く人に厳しいっていうのは真に義と真の裁きというものを求めていないということになるわけであります。私たちは自分が心底から真理と義のためを思っている、それが唯一の関心事だと言うならば、私たちは他人に対して不正な真似はしたくない、人を批判したくない、ただ心の底から真理のためを思っているのであると言い張るならば、まず一番よく分かっている自分自身を自分で実は見つめるべきでしょう。そこから始まらないところの真に義を愛し真の裁きを願っているということは、これは偽り偽善者だというふうに言うことが言えます。裁くためには客観的な基準がなければなりません。しかし私たちは客観的な基準を持っていないとここで主は言っておられるのであります。なぜならば何かというと、この4節で言っても、自分の目には針があるのに、どうして兄弟に向かってあなたの目から塵を取らせてくださいって言おうかっていう、これは最高の皮肉であります。私たちはまあ針っていうんですから、相当大きい、また土台だというふうに屋根を支える土台だとも言えます。なくてはならないものだとある意味では言えるかもしれません。しかしそれは非常に取りにくいものですよね。取れないものです。で、固定したものっていう意味もあるんでしょうかね。で、そういった、実は、ものがあるにもかかわらず、その自分の中にある針というものに気がつかない。頑固な、固定的なものがあるにも気がつかないということは、見えてないっていうことです。そんな、もの、その自分の内側を自分でよく見る、見つめることもできず、見えていないものが人の中の小さなものを見つけることができるだろうか。いや、もし見つけると言ったならば、それは本当の真のこの義と真の裁きを求めているわけではない。ですから、私たちは、自分が本当に義を求めているのか、真理を求めているのか、本当に正しい裁きを、これを求めて、他人に、他の人に対して、裁きを行っているのか、ということを、私たちをよくよく考えて、吟味しなければなりません。主は私たち自身や、状態をとても、他人を助けて 正しい道に導こうなんていうふうにできるようなものではないと言っているわけであります。私たちは他人やその欠点のことを心から気遣っているようなふりをしていて、ただ彼らの益だけを思っているんだというふうな印象を与えながら、自分のこの誇り、自分の立場のためだけにしか人に忠告を与えていないんだということに気がつかなければならないというのであります。私たちは、私なんかも牧師もよく、あなたのためを思って言ってるんですなんていうふうに言っておきながら、実はあなたのためではなくて自分の立場のためであるということが起こりうるという意味であります。この小さな欠点のことを心配している、なんとかその治療を取ってあげたいというならば、それを相手に納得させて、そうだと委ねてもらうためには、まず自分の中の自分自身を裁き、自分の中に裁く力もないこと、そしてまた自分は何も見えていないものであるということに気づかなければならない。ですから主イエス様は言われます。あなたにはできないと言ってるんです、結局はね。なぜならそれはとても難しい処置だからです。自分自身の目の中にある針がそれをできなくさせているとイエス様は言われるわけです。もしその私たちがその人のためを思っているふりをしている、その相手の方が、相手に対してですね、その敏感な目からこの小さなゴミを取り除くなんていうことができるだろうか。目はよく敏感なところとかね、すぐ守るとかってよく言い方の中にあります。詩編にもありますよね。瞳のようにして守るという言い方をしますけれども、非常にそんな、微妙なところから人の欠点を正すということができるだろうか。まず最初に自分の目の中に一点の曇りもないかどうかを確かめてください。自分の目が針で見えなくなっているのであれば、他人を助けることなど全くできないということ、そこに私たちの思いや、実はこの戒めに目を留めたときに、私たちは人を裁くということに対してストップをかけることができるんじゃないでしょうか。最後に主はここで人を裁く人を偽善者であると断罪します。五節でこう言っています。偽善者よ、まず自分の目から針を取り除けなさい。そうすればはっきり見えて、兄弟の目からも塵を取り除くことができます。自分の状態を自分で気がつかないっていうのは偽善者だって言います。そう言い切っております。そしてこれは何と真実なことでしょうか。自分で自分の状態に目を留めようとしない、注意を向けようとしない裁きは、ただ相手をやっつけたいと思っているだけだというふうに言うことができるんじゃないでしょうか。ですから裁く人の真相はすでに主が示してくださったように、それは恐ろしい事柄であります。私たちは相手のその欠点を見つけたと言って、もし喜んでいるとするならば、それは偽善だと言わなければなりません。主はそれではいけない、もし本当に他人を助けたいならば、もし他人を裁くことにおいて純粋で真実であるとするならば、まず私たち自身がしなくてはならないことがあるというのであります。私たちはここに注意しなければなりません。私たちは自分自身の目から針を取り除くよ。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目から治療を届けることができる。本当に人を助けたいと願っているならば、彼らの欠点、短所、脆さ、 またその欠点を除去して助けてあげたいならば、自分の中に何かありやしないかということを吟味しなければ、それは偽善になります。自分ですから裁いてはいけないっていうこの裁くっていうことは、自分を吟味しないで人のその欠点や弱さをあげつらうことに対して裁いてはいけませんと言っているのであって、決して裁き、批判、判断すること自体が悪いと言っているわけではないことも思いましょう。そうしないと、私たちは自分のしている基準で神様の前にこの判決を受けるということを忘れて、人を自分のありもしない基準で裁いているとするならば、そのこと自体において神様に批判されるよ、裁かれますよというのであります。どうか、もう一たび私たちはキリスト者であるということは素晴らしい恵みであります。素晴らしい福音を私たちは信じていることになります。それは重要なことです。しかし同時に私たちはこのクリスチャン生活の中で神様の前にやはり、主の身元に立って神様から様々な評価を受ける、また立場にも立たされているということ、この両方を私たちは覚えておかなければなりません。そうして、教会の中で長い歴史の中で問題となってきた事柄が全くなくなるということはないかもしれません。しかしもうひとたび私たちは何のために、誰に向かって、どのような基準で自分を見、また隣人を見ているのか、その視点に立つことを私たちに教えているのが、裁いてはいけません、裁かれないためですという意味の理解ではないでしょうか。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、私たちは人から裁きを受けたくありません。それは私たちがそう人の評価を受けたくないのと同じように、私の隣人も同じであります。ですから主よ、私たちは人を裁くものではなくて、本当にその人が主の前に祝福された歩みをすることを願うものでありたいと本当に思うことができますように、人にしてほしいと願うことは、私たちもその通り人にしてあげれるものとなりますように、また人がしてほしくないということは、願わくばどうぞ私たちもその人に対して、特に裁くということにおいて、その誘惑から私たちが免れることができますように、どうぞ助け導いてください。教会の中に起こってくる様々な問題の大半がこの裁き合うということからであることを私たちは知っております。どうぞそのことを知っているだけではなくて、願わくば自らに戒め、神様の前に本当の意味で真の義と真の裁きと私たちが求めるものとなりますように、正しい基準で自分を測り、また思い、そしてその許しの豊かさと他者に対する慈しみとを忘れることがありませんように、助け導いてください。感謝をし、主の御名によってお願いします。アーメン。